もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
義理の母のところに長男が、はい、まあ、住み着いてしまっている。母は入院しているようなんですが、出て行ってもらうことができないのかというようなことです。
まず、あなたはおいくつ？
53です。
53歳。
はい。
ご主人は？
59です。
59歳。
はい。
それでお兄さんがいらっしゃるの？
はい、62です。
62歳のお兄さんがいらっしゃる。
独身です。
で、その住み着いているっていうのは、あなたたちは別に住んでんのよね？
そうです。私たち寺院なんですね。
お寺さん？
はい。で、先代さんは24年ぐらい前にも亡くなっています。
お母さんの
ご主人、いわゆる義父ですね。義父は、
うん。それで、お母様はおいくつなの？
87です。
87歳で、
はい。
そうすると、後継いで62歳のお兄さんは後を継いだわけ？
継がないです。私の主人が次男なんですけど、寺を継いだわけです。
で、そうすると、そのお兄さんは、
はい、
何してらっしゃるんだろう？
以前は塾か何かの講師をやっていたようなんですが、詳しいことは私もはっきりはわからないです。
今はじゃあに無職で住み着いてんの？
多分そうだと思います。絶縁状態というか、何も情報がないというか、何も言葉を交わさないので、
はい、
そういったことが、プライベートなことがちょっとわからないんです。私も主人も聞いても何も関わっていないというような言い方をするんですね。
ご主人はでも、ご住職を継がれたわけでしょ？
そうです。
そうすると、あなたたちもお寺に住んでらっしゃるわけ？
そうです。
住んでいるけど、そのどっかの部屋にお兄さんが
いつか、いわゆる裏側に、
うん、
隠居所というか、まあ、名目上は研修所というような名目で、
うん、
先代さんが自分のお金で、まあ、いわゆる小さな隠居部屋というかね、小さなって言っても居住できるような隠居部屋を建ててあって、全くすぐ裏です。
そこにお兄さんが住んでる、
まあ、来てしまってるって感じですね、
うん。いつ頃から住み着いてんですか？
2ヶ月ぐらい前です。
2ヶ月前にどっかから、
それは母がなんか足が痛いということで呼び寄せたようなんですね。
で、お母様の世話をされてるわけ？
世話というか、母を病院に連れて行って、そのまま入院したようです。
うん。
実は20年ほど前に母親が調停を起こしてるんですね、はい、私の言うことを聞かないというような状態で調停を起こしたんです。これもその時に長男がそういったことを、まあ、入れ知恵というと変ですけど、そういうものをやった方がいいというようなことで、弁護士もつけて調停をやりました。
相手っていうのがあなたのご主人？
私と主人です。私が結婚して間もない頃ですけど。
理由は何？理由こと聞かないって。
そうなんですよ。母が私の言うことを聞かないというようなこと、それから、まあ、関わり関係がうまくいかないというようなことで呼ばれました。
うん。で、それはどういう形で解決したの？
これはですね、母親が調停を取り下げるということで終わってしまったんです。
なるほど。
っていう、まあ、私の言い分だけになってしまうとあれなんですけど、まあ、このお母さんはわがままが強いので治らないでしょう、この状態でなるべく軋轢を持たないように、双方関わりを持たないでくださいっていうようなことだけが取り決められて、
はい、
結局この調停を取り下げてくださいというようなことで、裁判所の方がお母さんに言って取り下げということで話が終わってしまったんです。
これはそうすると、俗に言う嫁姑問題だった？
多分そうだと思います。で、長男を毎週毎週家に呼んで2人で、まあ、やってた。7年間長男は来てましたね、その頃も。
なるほど。
で、それなりに波風を立てないように来たんですが、ここで、2ヶ月ほど前に、母が足が痛いというようなことで長男を呼んだようなんですね。そして長男が私たちの方には来たことも知らなかったし、まあ、そのあと今度はいわゆる見舞いに、母のところに見舞いに行って、夜ここへ寝泊まりするようになってしまったんですね。で、私たちからすると、まあ、不愉快であるということなんですが、この兄にここは自分の所有権もないし、ここにいられても困るので、 ここにいないでもらう方法はないかというようなことなんですが、
はい、
まあ、絶縁状態ですからお互い関わらない方がいいっていうの気持ちなのかもしれませんけど、まあ、こういう緊急のことはね、私たちとしてはやっぱり言ってもらうこと、私たちも最低限の必要なことは言ってるつもりでいるんですよ。最低限の、本当に誰かが亡くなったとかね、
うん、
言うというか、あの張り紙をしたりしている状態なんですけど、
はい、でそもそもそのお兄さんにここにいてほしくない、
はい、
で出て行ってほしいというのがどうしたらいいかっていうのがご質問じゃないですか。
そうです。ただ先生、それがね、この言葉で言ってそれを分かったよって言ってくれるような相手でないので困ってるんですね。
なるほど。
家庭内のことなので穏やかに本当は話し合いをしてこれ解決すればいいんですけど、それを言ってもその歩み寄らないっていうか、その何言ってたっていうような感じで、うん、もう言えば喧嘩になるっていう感じですよね、
うん、
で今現状ね、じゃあ兄が私たちに何かをしてくるのかって言ったらそういうことではないんです。ただもう前のことがあるのでやっぱり不愉快、不愉快であるっていう、うん、その見るだけでもストレスがたまるので、この方にその自分でどちらかでやってもらうようなことをする何か手立てがないかっていうところなんです。
ご主人もそう思ってらっしゃるの？
はい、それは思ってます。まあ、それは兄弟なので多少はね、私よりはあの仕方がないと思ってる部分はあるかとは思うんですが、やはり気持ち的にはいいものではないと思います。
なるほど、わかりました。そうするとあなたとしては法律的な解決法も求める、要するにあなたのご主人のものですからね。
そうですね。だから相続したもの、調停を起こすしかないと、まあね、実はあの人から言われているんですが、
うん、
まあ、その前に何かこう張り紙をしてね、聞いてもらうとか、何か違ったことがまずできないかなっていうところがあるんですが、
ご質問の内容ね、
ええ、
はい、わかりました。今日はですね、弁護士の坂井誠先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。先生、はい、よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずその法律的な話から入りますね。
はい、
まあ、お寺はあの、はい、まあ、そのお寺の宗派の、まあ、宗教法人なのか、
はい、
まあ、そういう宗派のもので、
はいはい、
で土地も宗派のものなんですか？
土地はそうです。
で、裏側に建てたその隠居部屋、
はい、
これはこの建物は誰のものなんですか、
は
い、名義は？
これは今主人ですね。私の主人が相続してます。
権利関係としては当然住職さんだからそうなると思うんですが、先代の奥さんであった義理のお母さんは、
はい、
そこに先代と一緒に住んでたわけですよね、隠居。
そうです。
あなたのご主人から見たらお父さんお母さんが隠居所として作った建物に、
はい、
ご両親が住んでいて、お父さんが先に亡くなって相続したけれども、
はい、
俺が相続したから出てけっていう、こういう話には当然ならないと思うんですね、
はい、
だからそのまあそれの居住権が法律的にどういうかは別にして、
はい、
まあその居住する権利があるというのはごく自然な解釈だと思うんですね、
はい。
でもう一つポイントは、じゃあその住み着くとおっしゃったけど、ご長男が戻ってきて住む経緯がこれ大事だと思っていて、そこをどう使うかはお母さんが決められると思うんですよ、
はい、
そこに住んでいたお母さんが長男を呼び寄せて、
そうです、
足が痛いと、
はい、
だからお母さんの意思が入ってるわけなんですね。
そうです、はい、
でそうすると例えばですよ、これはもうここから先は想像なんですけれども、はい、お母さんがじゃあちょっと私が入院している間そこであの見ていてくれと、家の様子をね、
そういう感じだと思うんですね、うん、最初は。
そういう話だとすると、
はい、
あの今いるお兄さんは何の権限もなく入り込んだとも言い切れないんですよね、は
い、鍵も渡されてますのでね、
う
ん、
でそうすると出てけっていう根拠はあまりなくなってしまって、鍵渡してるってしたら、その勝手に住み着いちゃったっていう評価にはなかなかならないと思うんですよ、だから権利として出てけっていうのはなかなかちょっと言いづらいのかなと。
このね先生、
うん、
あの結局家庭内のことは調停をね起こすしかないというふうに言われているんですが、
うん、
この調停を私たちが起こすっていうことはできないわけです。をした方がいいんでしょうか？
調停っていうのはあのこういう場合の解決の一つの方法だと思いますね、
ええ、
家庭内の問題として考えればですね、
ええ、
その家族関係の円満調整みたいな、お母さんが前やったことを今度こっちがやるって話になると思うんですけど、
毎日毎日こういうふうに住まれているとやっぱり気分的にはかなり気分が悪いわけですよね、うん、
気分のことはおっしゃるんだけれども、 さっき言ったようにお母さんが住んでたところにお母さんが呼んできた長男が留守を守っていますっていう話っていうのは、理屈の上ではそんなにとんでもない話じゃないじゃないですか。で、残念ながらそばにいる次男ご夫婦とは折り合いが昔から悪いと、だから折り合いの良い長男を呼んできて留守を守ってもらってるっていうのは、あなたから見たら不愉快かもしれないけど、それはお互い様でしょみたいな話になっちゃうかもしれないですよね。で、一つポイントはこれ、お母様のこの権利っておそらく使用貸借って言うんですけれども、賃貸借と違う使用貸借でタダで使えるっていう権利なんですね。で、それはその使用貸借の権利を持っている本人が亡くなると消滅するんです。だからこういうことを想定するのは良くないかもしれないけども、お母さんが亡くなられてしまうとお母さんのその隠居部屋をね、使う権利もなくなっちゃうんですよ。でっていうことはお兄さんもそこにいる権利はもうないんですよ。
じゃあ先生ね、これはこの所有者でないのでここに住まないでください、住まないでか、ここを使用しないでください、もしこれを守ってくれないときには10日後までに守ってくれなければ裁判所に調停を申し立てたいと思いますとかっていう、そんな張り紙はまずいんでしょうか。
それお寺さんのやり方としてはあんまり、なんか
命令じゃなくてお願い使用しないでくださいっていう。
なんで張り紙しなきゃいけないんですかね、なんで張り紙しなきゃいけないの。
これは話ができないか、
張り紙っていう手段を取る段階で、円満な解決は拒否してる感じを受けるので、
でもやっぱりやらないよりは何かしらの効果、何も結局何もしないで私たちは ずっとただこう我慢してるだけなので、
我慢っていうのは嫌だっていうのを我慢するのは分かるけど、出てけというのは簡単に法律的に言えないですよってのは理解されてます。
そうですね、それは分かってます、
で言えないことを嫌だから張り紙するっていうのはあまりお勧めできないし、だとしたら張り紙なんかしないで調停申し立てたらどうですか、
最初からですね、
それはそっちの方がよっぽど円満で穏当ですよとにかく私たちは不愉快ですって言われたら、言われてる方はやっぱり楽しくないじゃないですか。 そこを考えないと、私は不愉快なんですっていうだけではね、ちょっとなかなか話噛み合わないと思うんですよ。で、背景にはやっぱりそのおっしゃってた20年前のお母さんが調停申し立てた話、今井先生が嫁姑問題ありますよねっておっしゃってた話の関係ありそうだから、だからお母さんが自分の家に長男呼んじゃってるって話があるので、これ調停申し立てたり話し合いしてもますます腹が立って不愉快になるだけのような気がするから、
そうです、
それをよく考えた方がいいと思う。
そうですね、もっと不快な気持ちが毎日続きますね、
きっとそうなるような気がするので、あんまりお勧めしないんです、
そうですね、はい、
お分かりいただけましたか。
はい、分かりました。
お母さんが入院されてるらしいかですよね。
そうなんです、
そこで着替えを持ってくだの、なんだのかんだのを、あなたがしないだけでも楽なんじゃない
そうなんですね、考えようによればやっていただいているのでありがたいんですよね。
そうだから、お兄さんにお母さんの面倒を最後まで見てもらえればそれで御の字かなって私は逆に思う。そんな犬猿の中で調停まであったのに、あなたが義理の母親見なきゃなんない方がもっと辛いよ。
本当なら近くにいる私たちの方に声をかけるのが筋じゃないのかっていう気持ちもありますよね。
かなり上から目線ですけどね、それすごい上から目線だと思うよ。
そうですか、
だけど、要するにお兄さんがそのお母さんもあなたたち嫌ってるから、あなたたちには絶対面倒も意地でも面倒見てもらいたくないだろうし、ちょうど緩衝材になってんだから、しばらくの間の離れの一つも貸しといていいと思うけど。
そうですね、
ご苦労様とか言っちゃったりして顔合わせたら、
そんな広い気持ちで本当は接した方がいいですよね。
そうということで、
はい、なんとかしてみます。
はい、
ありがとうございました。
はい、どうも、失礼します。